のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
ということで、
はい、
節分を過ぎたんですね、これ。
そうです、節分過ぎたんで、
はい、今日はなんか
バレンタインデーです。
あ、バレンタインデー、はい、すげえハモってたね。ハモった瞬間のこと、時に、はい、ハッピーアイスクリームとかって言います？
エルビスさんめちゃうなずいてますやん。
ハッピーアイスクリームって言いますよね。あ、やっぱりですか。
え、言うんや。
なんかハッピーアイスクリームになったよねっていう感覚なんですよ。なんか一緒のことを同時に言った瞬間、なんかハッピーアイスクリームってなんか子供の頃言ったわ。
それなんかコマーシャルから来たんですか、それは。
なんなんやろ、
今初めて聞きました。
そうですか、うん、一緒のことを同時、一緒に二人が同時に同じことを言った時、うん、ハッピーアイスクリームってみんながね、
はい、
なんかこうすごいいいことあるよみたいな感じなんだよね。
はあ、
ハッピーアイスクリームって言うと。
やば。社長、5分の2で負けてますわ
今。でもエルビスさん知ってんのやろ。
40% 周知率 40%
大阪です。あれ、エルビスさんどこやったっけ。
堺ですよ。
あ、堺や。ああ、これは岸和田来てることなんですね、
はい、
近くやな、ね、
うん、25日。初めて聞きました。
あ、こう、はい、外出てめっちゃ気温低くて、うん、寒いって言います、寒い。
いや、もちろん寒いですよ。
寒いや
よ。寒やね。
ブーですよ。
記者でも寒。
寒ですね。
そうやね。だいたい予想は寒っていうね。でも寒いじゃなんかこう。
寒さ何調子乗ってよお前みたいな感じなんですよね。
冷たいと冷たいみたいなもんやね。
だからサブー言うてね、これ ちっちゃい「つ」つけてね、サブー言うてね。熱いうのとちょうどええ加減は「ぬく」って言います
よね。ぬく、はい、言いますね。
ぬく、ね、
いはちょうどいい加減の時に「ぬく」いです
か。ぬくい、
ぬくい、うん、ちょっといか
ない な。だから温泉入ってさ、こうジバジバジバジバジバってこう首まで使った時に、あーぬくた、あーぬくた、あーぬくたって、ぬくいぬくいって、ぬくいぬくいって言わへん。
言います、言うけど。ぬくいと熱いの違い、温かい、うーん、微妙な差ですね。
あ、確かにね。まあそんなことはまあ。
この方言シリーズ大好きですもん
ね。ねえ、
はい、
微妙に違うもんね。
微妙に違いますよね。うん、
それこそね、年末にね、はい、僕あれなんですよ、はい、あの鹿児島 の、
はい、
あの、まあ、息子たちが2人お世話になって
る、ね、
IBS、
ね、はいはい、
の40周年 の、
はい、
そのまあ、記念の式典があって、うん、
ありましたね。
で僕あの勝手に言ってただけなのに、なんか名誉父母会長とか言ってね。だけどその城山観光ホテルって鹿児島じゃ一番じゃないですか、はいはい、あの城山観光ホテルのこのバンケットで、はい、もうねめちゃくちゃ盛大やったんですよ。
うん、
でもう南学院長のもう人脈というかつながりのすごさって、もう鹿児島中のもうなんか名士が集まってるっていうぐらいね、はい、それこそもう昔々からのもう大親友って言って、まあ最初の挨拶はあの、あいつおもろいよね、院長も。だって74ぐらいなんやけど、
そうですね、
はい、だけど今現役の学院生たちとなんかオープニングアクトみたいな感じでね、うん、なんかこうなんかパラパラパラパラって光のなんかみたいな、ああいうちょっとやったりとか、ちょっとこう映像でちょっと IBS のことをこうなんかポンポンポンポンとこうみんなになんかイメージだけでも伝えるような、なんかそういうちょっと作り込んだような映像のそんな流れたりした後に、いきなり現役学院生たちがみんな こうかっこよくおしゃれして出てきて、みんなで何かじゃなくて中田で、あれはパーフェクヒューマンっていう、あれをねみんな踊り出して、で院長を迎えに来て、院長も一緒になってサングラスかけてステージの上に上がって、あれはパーフェクヒューマンって言いながらやって踊り始めてね、もう笑うわ思って、でそんなところからみんな笑かしながらでスタートした、うん、でももうすごく豪華な式典 で、うんうん、でなんか一番最初のまあ挨拶は委員長がして、うん、でお二人目はもう一番の親友って言って、もう20代の頃からもうお互いにねこう鼓舞し合った、うん、で僕は鹿児島の子供たちにね、若者たちにこう世界へどんどん出ていけれるような、うんうん、昔の薩摩藩があの出したっけ、岩隈田智美財団の愛お金とかで、うんはい、薩摩の人らがいろんな国に行ったりとかさ、なんか安南の再来じゃないけど、やっぱり薩摩は世界に出てかなっていう、うん、そういうことを俺はやると。でもう一人 の、 その親友は俺は政治家になるっつって、はいはい、でお互いがこう励まし合ってね、うん、応援し合って、うんはい、で何もなかったところからほんまにアパートの一室で2人とか3人とかの生徒の数みたいなところから始めたらしいんですよ。
はあ、
ですよね。はいはいはいはい。IBS の走りが、アパートの一室、
アパートの6畳間一室で、もう3人とかを相手に世界ってこうだとかね、日本の歴史をこうであでとかで英語と、まあ南院長は、まあ、屋久島出身で、うんうん、高校を出ると同時に本当に少しのお金を親からもらって、はい、でそれでアメリカ行ったっきり、
ね、
もう帰ってくることもできないぐらいお金がなかったから、
はい、
で働きながら大学行ったり、
はい、
アメリカ生活をちょっとしてね、
はいはい、
で帰ってきて、でその頃からそういうことを志を持って、
はい、
でその時の大親友がお辻さんって
言
って、あの参議院の鹿児島出身の元厚生労働大臣だったかな、もうそれこそ80ぐらいので、そのお辻さんが2番目の挨拶だったんですよ。これがねまた素晴らしい挨拶で、うん、すごいジョーク交えながら、
は
い、でそのなんかのその一つの重要な法案が今国会で、うん、今日通るかどうかみたいな、
はい、
そういう非常にデリケートな場面やけど、うん、僕はね南くんのために絶対この子に来たかったって、うん、だから申し訳ないけど僕が挨拶させてもらってる最中に、実は今日の間にその総理大臣から連絡が来ることになってるんだと、
はいはいはい、
でも総理大臣はそんな あいつ今忙しいし、なんかお祝いの言葉述べてる最中やからちょっと間置いてなんて気は使ってくれへんから
、はい、
いつかかってくる、この瞬間かかってきたら申し訳ないけど僕は総理からの電話に出なくちゃいけないんで、
はいはいはい、
それ分かってくださいって言いながらやりだしたんですよ。すごいこうねジョークもすっごいされてて、でなんかねやりますねみたいな感じの、もうで委員長も委員長でそのすごいねみんなに感謝をしていますって、でそうやって話してるうちにね、もう旅立ってしまった、あの世に行ってしまった諸先輩方にも本当に心からっていう頃からちょっと声詰まり始めて、そして何より僕自身の親父さんって言って、
はい、
お父さんのことポロッと言い出したら南一丁ポロポロポロポロ泣いてきてね、その挨拶の中で、もう俺らもみんなもらい泣きしてでその後にお辻参議院議員のそんな挨拶あった、
はいはい、
3番目が続きまして名誉父母会長俺かいみたいなね、
いい
挨拶がそう3人ですよ、
はいはいはい、
もうねもうほんま緊張して、で5分って言われてんけど、
はい、
もうめっちゃ緊張して、でもその時もねちょっと IBS が面白くなるなと思うのは、うん、なんか18歳で高校出てから行くっていうそういう子たちがまあ一番多いんですよ、
はい
はいはい、そのうちのヒューガが門を開けてしまったから中卒組がいろいろ来るようになってしますよね、
はいはいはい、
でそれこそ前回話してた中で長崎商業で野球やってて、アリゾナに行くやつ、
はいはいはい、
でもアメリカの大学やから9月スタートでしょ、
うん、
でその4月から9月の間に時間が空いてしまうんで、
なるほど、
IBS にその期間だけ
行くと
行きたいっていう話になって、
うん、
でもそんなあんまりない話や、
はい、
でも僕は俺電話かけて長崎から
緊張ごめん裏口の中村
ちょっと特例シリーズなんですけどいやもうあなたにノーはないですよここで8月末までの、
はい、
みんなのところだと半分やけど、うん、でもその後アリゾナに行くで野球に挑戦する、うん、でメジャーリーグ目指す、うん、でそんなことはちょっと半年だけでも一緒に学ぶみんなが仲間の中で一人は途中でもうアメリカにもう早く旅立つっていう、うん、そんなんおってもええんちゃいます言ってしたらいいよって言って特例ねその代わりとか出たみたいなでもそんなんも行くしさ、うん、だからあの僕ねその時の挨拶でも言ったんやけどあの2人ね五円紬の人が2人来春入学するんですよ。
あ、そうなんや。
1人が60歳で、うん、1人が50歳なん
です
よ、はいはい、60はビリさんも覚えてると思いますけど旭川の、うん、あの源元野島さんね、
はい、
でまあ過去に彼女紬の北海道を主催してくれたでしょ、うんうん、でもあの源元はあの過去にがんになってますから、
はいはい、
うん、でそのがん克服して、うん、もう開き直った人生なんで、
うん、
もう私はもう迷わんよ言ってやりたいことはやるみたいな、
はいはいはいはい、
だけど、まあ、一応ちゃんと常識のあるような人やないですか、うんうんうん
はい、
ゲンゲンがね IBS 行くって言い出したんですよ。
へ
え、どうしたんってなって、
うん、どうしたんよ、
うん、だけど聞いてたら、うん、その、まあ、3月で定年なんだそうですよ、うんはいはい、60歳で、
うん、
であの人小学校かなんか の用務員さん、分かりやすく言うとね、
はい、
学校職員用務員さんの、うん、ああいう仕事をずっとやってて、でこの3月に退職金もらって退職ですよ、
はい、
ほで考えたらなあふみちゃんって言うんですよ、はい、で今ね本当に医学も発達どんどんして100まで生きるなんていう時代、考えたら60が年寄りなのか、
うん、
半分ちょっと過ぎたとこと思うか、
確かに、
うん、私もっぺん命もうたし、今から40年もうた退職金を食いつぶさんように食いつぶさんようにって思いながら生きる40年がワクワクするかなみたいな、で旦那さんも同じように定年やし、で2人でねなんか長く生きるんだろう、だけど考えたら別々の仕事してて、で私もう一回自分の人生にワクワクするものをなんか手に入れたいって、
うん、
でしたらなんか、ね、ふみちゃんもよう言ってたけど なかなか年取ってくると自分で自分のことを変えるっていうのは難しいよって、
うんうんうん、
けどそういう時は意外と暮らしてる住んでる町場所をねコロッと変える、で関わる友達をコロッと全部変えるってするとおのずと変わってまうって、
はい、
それはねすごい頭残ってたらしくて、で元気ね、だって考えたらあのもうマイナス20度とかにもなるあの雪国の旭川のあのクソ寒いところから来年鹿児島、南国鹿児島ですよ、
桜島が噴火する、
そうもう洗濯も外干されへん、あ髪の毛バサバサになって指通れへん、で喋ってることも何言ってるか分からへん、いっぺんこっぺん猿もしたら失態誰もしたみたいな、で食い物の当たり前もコロッと全部で関わる友達が18歳と15歳がメインですよ、
うん、
60歳、
はい、
元気をワクワクしてますよ、
あ
61になる私の姿が全く想像つかん、
うん、
そら想像つかんやろって、うんね、だって1年間18や15のコーラと一緒に ね教室でね英語の勉強ですよ、しかも
おもろいな、
僕長生きの時代が来て紬に来てる女性なんか多いじゃないですか、50代とか40代、
すごいですよ ね
だって子育て終わった、でもこっから長生きする時代が来てんのに、これから自分の生きがいって何なんかなって、子供も大きいなった、もうねややかややか口挟めやね下手すら嫌われるみたいな、でしんどい時だけ孫の面倒見るかぐらいのことぐらいしか生きがいなかったらなんか寂しいですよね。でもそれをね先人切って元気に行くって言って、
へ
いやめっちゃいいやんって、もう心から応援する言って、なんでそれとねもう一人はねあの北九州校 の、
はいはい、
あの岡村さんっていう人なんやけど、うん、彼はねちょっと北九の、まあ、ちょっと外れっていうか筑豊の方で、
うん、
あの なんかね、ちょっと僕もいまいちピンときてないんやけど、だからちっちゃなこうリトルアジアタウンみたい な、うん、なんかベトナムだとかフィリピンだとかああいう東南アジアとかのああいう国からもう日本に来てて、うん、で子供とかもいたりして、でコロナでもう働き場所がほっとなくなったりとかしてる中で、やっぱ生活も大変 でそんな中それぞれの国のそれぞれの料理をこう出せて、でそれで一つの仕事にならんかなって、でその子供たちもなんかこうあんまり人とね会っちゃいけんみたいなとかあんなんで、なんかこういろいろ外国のその子供たちも日本の子供らとあんまりこう触れ合えてないみたいな、で僕はそんなん逆にチャンスやから、うん、日本の子供らがそういう外国籍の子らとね一緒に遊んでしてたら、知らん間にちょっと英語とか外国語とかこうね、
そうですよね、
はい、で時折まあお勉強もしたりもするけれど、こう山へいろんな遊びに行ったりとか、うん、でちょっとサバイバルな経験するとか、うん、だから昆虫取って遊ぶとか、
はいはいはい、
でそんなんのあのお世話役みたいなんで、あのお願いしていつも子供たちを遊んでくれてる面白い人いるんよって言ってね、うん、僕その福岡のその筑豊のそこへね、はいはい、行った時そのおもろい子供らを遊んでるおもろい人に会うたんですよ、
はいはい、
公演の後に、うん、そしたらね僕久しぶりにヒットしましたよ、
はい、
めっちゃ変わっててめっちゃ変わってんの、
はあ、
あんな変わってる人はあんま見たことないわ、
でふみちゃんが相当変わって
る、ね、相当変わってる、もう見た目からも、
だ
ってね顔の真ん中半分から左右が完全に非対称なんですよ、
非対称
なの、非対称なの、だってね例えばこれひげにしてもね、うん、これ左側は綺麗にカミソリで剃ってんと、うん、でも真ん中から右側だけねもう4センチぐらいのボワサーって口ひげ生えてるんですよ、片方だけボワサーって、何もカットも何もしてない、伸ばし放題や、ボワサーって
半分はね、
うん、もうなんかひさしみたいにしてんのこうやってね、で顎ひげも半分からこっちは綺麗に剃ってんねん、
はい、
こっち側20センチぐらいの半分だけもう仙人みたいに、で鼻毛も片方はハサミで切ってるらしいんだけど、片方鼻から毛ボーボー出てんねん髪の毛もこっち側だけはバリカンで買ってんねん、で右側だけ50センチぐらいのロン毛の、
半分生え放題、
半分半分伸ばし放題、
うん、
で半分毎日剃ってるみたいな、
はいはいはい、
でなのに最終学歴京都大学の、京都大学出た後に大学院出てて、
はい、
そう昆虫に関する博士号も持ってる、頭めっちゃいい人、
頭いい人でそういう人多いんですね、
そういう人多いんでしょうねだからいわゆる世間のいわゆる枠の中に収まるに収まれないような、で結婚とかしてるんですかって、まあ、一応してるっちゃしてるけどって、お子さんはって言ったら、いやこんな遺伝子は残してはいけませんとか言うて、子供は作らなかったみたいな、でも喋ってたらめちゃくちゃ面白いんですよ、
はいはい、
もうその人と喋ってるだけで俺もうノリノリになってもうて、変な話この人と2人で喋るなんか対談 DVD とか作りたいってめっちゃ思うぐらい、もう終わりないぐらいに話が面白いね、でも子供たちはね、小さな子供たちは、大人はね僕が道を歩いてるともう遠くからうわ変なやつ来たみたいな、大概そういう顔をしてね、ちょっと道を開けるような風になるけど、子供らはね半日一緒に遊んでても左右非対称に気づかへんって子供は、もうそれぐらいね別のもんに夢中になってると、見た目がどうかこうかそんなことね子供たちには関係ないんかもしれんって言ってね、もうなんせね出てくる話がみたいな、もうおもろい話ばっかり出てくるんですよ、うん、でまあその話ちょっとそれましたけど、
めっちゃ気になるやん、もう IBS 忘れとった
今俺も今全然 IBS
忘れとった、何の話して
けど、まあ、そんなそのこんな非対称のそんな人まで仲間に入れて、うん、でそのアジアの子供と日本の子供らを、うん、そうやってワクワク昆虫とかね、うん、あんなんで山遊びとか、うん、でそのお母さんたちもなんかいろんな自分の国のね自慢の料理の、多分ちょっとしたこうちっちゃな屋台村みたいな、アジアのみたいな、はいはい、そんな感じやと思うんやけど、でもその岡村さんはねすごいね、すごいいろんなことをよく知ってて、で助成金とかああいうのを引っ張るのも上手で、うん、でね なんかお金儲けうまいんでしょうきっと、はいはいはい、でね僕実は来年 IBS 入るんですって、言ってそうなんて言って、でそんでね、あのでこの間鹿児島まで行って南先生と面接でお会いしたんやって、はい、あそうなん本気やな言って、はい、見たらあれ2階にあるでしょ、うん、雑居ビルの学校が、はいはいはい、で1階こんな飲食店何店舗か入ったりするテナントになってるでしょ、はい、うん、その1個のテナントね空いてたらしいんですよ、
は
あ、でね、はい、あのテナント の, そのオーナーさん募集みたいな風 な, なんか看板出てて、おろと思って、で院長との面接終わった後にそこに出てる看板の不動産屋さん電話かけて、はい、手付金持ってきてんって、今もう工事してんねんって、
はそうなんや、
でそこで、はい、そのリトルアジアタウンのミニマムなやつを、はい、そこに作って、はい、IBS の学院生をアルバイトしたかったらさせてあげれるし、はい、それに鹿児島でもそうやってして仕事困ってるアジアのね、うん、お母さんたちや遊び方に困ってる子どもたちのサポートを鹿児島でもちょっと、うん、今福岡でやってるバージョンのちょっと小さい版ができたらなって、うん、で来年今年の4月から1年でしょ、うん、で僕も50になってするけど、その英語をもっとスキル上げたいし、でその若者たちと、うん、そして南先生と過ごすその1年にもうワクワクしてるって、そしてその1年を終えた要は来年の4月ですよね、うん、今年の4月入学、来年の4月に、はい、岡村さんね、その小さなリトルアジアタウンみたいなやつを、はい、もうニューヨークに作る計画も作って持ってるんですよ。
はあ、
でニューヨークをちょっと規模を大きくすれば、うん、IBS を卒業した若者たちが、
そっかそっか、
ニューヨークに行っても住む場所や働く場所や、うん、である程度最近ちょっとニューヨークとかアメリカなんかもアジア人に対するヘイトみたいな差別とかああいうの結構ちょこちょこあるんでしょ、はいはいはい、でもそういうのもやっぱり何人かがねいつも安全にいられる場所があれば、あの皆も親御さんも安心やろうしみたい な, なんか学生さん の, その出口のことまで考えて来春入学しようと、
すごい人やね、
すごいでしょこれ、そのことを僕その挨拶の中で言ったんですよ、うん、なんで下手すると、ね、18の次に15歳組が来るようになったけど、うん、これから僕はもっと大人たちを IBS にいざないたいって、うん、
はいはい、
経営者とか、うん、でそんな人らと学生さんたちがもっとこう触れ合えたり、うん、でその後にアメリカに行く、うん、ニューヨークに行けれるぞとかみたいな、でそういう新しい事業を作っていくことなんかも学校の中でできたりするんちゃうかな、ね、みたいな、うん、そういう面白みみたいなものもあの小規模な学校だからこそできるんちゃうかと思って、うん、で院長もいやどんどん面白い方に面白い方にこの学校が変化していくって言って、なんでやっぱりあんたが PTA 会長でよかったわみたいなまあ同時に営業部長でもありますけどね、けどその2日か3日前そのアリゾナに行くね、うん、その長崎商業で野球やってた、
はい、
あのそいつのことで先生電話かけて、うん、先生もう35人定員あのもういっぱいになってるんですかって聞いたら、いやまだいっぱいにはなってないよ、はいはい、あらじゃあ後半の追い込みやな言うて、だから今の話とか聞いててちょっと面白い目線が世界に向けさせてやりたいなみたいなね、でそういう気持ちのあるご家庭があってね、すれば僕は IBS って本当にいい学校やと思います、
ね、いい学校ですわ、
うん、もううちの三男坊も今15でしょ、
うん、
中卒組で入ってますでしょ、はいはい、そうだけどあいつはねコロコロ言うこと変わるんで、まあ、変わるたんびに付き合っていくつもりやけど、一時ピースボート乗るって言ったらそれは面白いと思ってたら、この正月はね卒業したら同じ同級生の16歳2人でね、うん、なんかドバイに行きたいって言うんですよ、
ドバイ
、はい、だって世界中のお金持ち集まって作られた街やろって、なんかその最高峰のドバイに16歳の僕が、同じ16歳のなんか仲のいいやつおるんでしょうね、
はいはいはい、
うん、でそれと一緒にねそのドバイに何日間か行きたいって言って、ね、へえ、いや行ってみたらいいんじゃないか言って、見てこい言って、まあ一応僕は賛成しましたけどね、はいはい、なんか本当にこう見る世界が15歳にしてすごい
確かに、
うん、ワールドワイドです
よ、ね、
なんでお年玉ちょうだいって言ってきて言ってたんですけど、ちょっと私忘れたんですけど実は僕はその15歳にね、うん、三男坊にお年玉って言って、はいどうぞって言って5000円とか1万円とかみたいなね、うん、そんなやったらもう使うだけでしょ、うん、だから僕はそのちょうどうまいことウォーリーとゆっくり話す時間がなかったんで、うん、ちょっとタイミングずれてちょっとその話は詳しくできんかったんけど、うん、本当は僕はね15歳にまあ、3万か5万かぐらいのお金を預けてね、うん、お前こっからこのお金を来年の1月1日までにいくらに増やせれるか投資をしてみひんかっていう、
うん、
で今携帯なんかでもいろいろ株も買えたり FX とかあんなんとか、ね、金の相場がなんとかがとかってあんなんも、へえそんな世界があるんだっていうぐらいで、日本人あんまりそういうのに触れてないですよね、うん、一部の投資家とかね、はいはい、投資が趣味みたいな人らはちょいちょいやるけど、でもなるべく僕ちっちゃいうちからそういうお金の勉強をさすためにも、うん、その5万はお父さんがお前に投資をしてんのよ、
うん、
お前なら増やすんじゃないかな、そのアドバイザーにウォーリーになってもうて、
うん、
ウォーリーこんなん考えんねんけどどう思うとか、
はいはい、
例えば塩野義製薬がすごいいい薬を発表しそうになるから塩野義の株を解いたらどうかなとか、そういうのもお金が絡んでくると、
はい、
なんかこうネットを通して世間の情報の吸収の仕方が変わるじゃないですか、だからそれだったら上げた金じゃなくて、
はい、
増やす軍資金預けたらって、ほんがり来年の1月1日にお父さん今年はお年玉ちょうだいって俺は言わんって、
はい、
自分で投資でこんだけ利益出したよって、はいはい、そうやって言い切った時、あお前お金の勉強したねっていうことになるよねって、そんなお年玉あってもええかなと思って
面白いです
ね、面白いですもんね、面白いと思うへん、
うん、
だって渡してしまったらもう使うことしか考えへんもん、うん、あれ買おうこれ買おうで終わってくるでしょ、
うん、
増やそうって考えるお年玉ってい
い
っ
すよね、
ワクワクするなと思ってね、そんな話なんです
今けど面白いなとか思いながら、一個僕ちょっとこうこれ手つけてみようかなと思ってるのが NFT っていう、
うん、
今こう音楽であったり絵画であったりっていうようなデジタルの商品に商標権をつけたりですとか著作権をつけてっていうような、そこにちょっとこうがすごい騒がれてるので面白いなっていうのがあって、
うん
で土地を買おうかなと思っていて、
へ
で土地っていうと土地っていう地面ではなくて、うん、デジタルの空間の土地を買おうとちょっとの思っているところです、
もうねウォーリーはねほんまねこそこそこそこそ金の匂い嗅ぐうまいんですよこれ
コロナでだいぶ負けてますね。ごっそりやられたんで。
そうお金の匂いを嗅いでね。ねそう。
やっぱビジネスってそうじゃないですか。
うん。
一歩先を行ってそこにお金が集まって。
そういうの長けてる人おるもんな、いっぱいな。いっぱいいますよ。
うん、
要するに、
はい、
サラリーマンとか公務員とかってちゃんとお給料を持って生きてる、ね、うん、大多数の方の上には職人っていう少し少なくなるけど、はい、で職人より少ないのが経営者で、うん、それよりもう一個少ないのが投資家だと思うんですよね、うん、これはもう自分が働かずにお金に仕事をさせるという、はい、もう感覚が違うわけですよね、
うんうん、
そう思うと本当に日本の子供たちはもうちょっと早くから、この間もね N 校っていう不登校の子らが行ったりする、うん、通信の、
はいはい、
N 校の、はい、投資家っていうところで毎日パソコン見ながらね世界の株の動きとかあんなん見ながら自分の金で投資しながら、それ部活なんやで、それが、
う
ん、
すごいね、
面白いですよね、そんなねもう真面目腐ったような授業を受けて教科書を覚えて A 点取ることを考えるより俺よっぽどおもろいと思って、
うん、
ね、
はい、
でもね IBS もぜひ本当に選択の一つに僕ね若い頃は考えてほしいわ、
ね、
めっちゃ面白いから、
枠広がるっすね、やっぱり、うん、
でいる子たちの個性がすごい、
そうね、
もうなんでね、そんなワクワク一年にしていこうということで、はい、お届けしました中村文明と
森と
友樹と
B でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕と共に笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること。 仲間はほらこんなにいる。